生涯学習605号香り高い文化の町発行下諏訪町教育委員会編集生涯学習編集委員会郵便番号 393-8501 下諏訪町4611-40下諏訪総合文化センター内電話0266-27-1111内線718ファックス0266-28-0131メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp生涯学習コンテンツ私の音楽の原点下諏訪で農業に挑戦し続ける子どもの発達を考える教育委員会からのお知らせ生涯学習コンテンツ終わり私の音楽の原点となった下諏訪町バルカン室内管弦楽団音楽監督コソボフィルハーモニー交響楽団首席指揮者柳沢俊夫下諏訪南小学校に通っていた小学4年生の頃音楽会でシルクロードのテーマという曲をクラスで演奏しました。私はアコーディオンを演奏することになり今思えばそれが音楽を好きになるきっかけとなりました。その後、下諏訪中学校では吹奏楽部に入り、トロンボーンを担当することになりました。楽器ケースを開ける喜び、楽器を手にする喜び、新しい曲の楽譜をもらう喜び、アンサンブルをする喜び、すべてが新しく、喜びに満ちた毎日でした。中学3年生ぐらいから、指揮者が使うスコアに興味を持ち出し、楽曲の構造を調べるようになりました。最初の頃は、どの楽器にどの楽器を重ねるとどんな音がするかとか、こういう音楽のフレーズにはどんな楽器のどんな音域が合うとか、そんなところから興味が始まったのだと思います。諏訪清陵高校吹奏楽部では、学生指揮者を担当し、多くの曲を指揮しました。この頃は近代の作曲家の曲が多く、モーツァルトやベートーベン、ブラームス、マーラーなどに出会ったのは1996年2月26日に指揮者を目指すようになってからのことでした。この日、私はウィーンのコンツェルトハウスというコンサートホールで小沢征爾さん指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団演奏のリハルト・ストラウス作曲アルプス交響曲を聴きました。その100人を超える大オーケストラが生み出す音楽の大パノラマに心を奪われ、指揮者を目指すことになったのです。それから改めてモーツァルトやベートーベンに出会い、時代とともに進化する作品群と向き合うことになりました。2000年に東京国際音楽コンクールの指揮部門で第2位を受賞し、翌2001年3月、大阪フィルハーモニー交響楽団でドボルザークの交響曲第8番を指揮して、念願の指揮者デビューを果たしました。しばらくして、バルカン半島のマケドニア旧ユーゴスラビア共和国の国立歌劇場で、プッチーニの歌劇トスカを指揮してみないかという話が舞い込んできて、これが人生のターニングポイントだったのかなと思います。この公演は大成功し、そのまま私はこの歌劇場の首席指揮者になりました。ベルディ、ナブッコ、椿姫、アイーダ、プッチーニ、蝶々夫人、ビゼー、カルメンなど、 数々のオペラを指揮しましたが、結果的には日本との文化の違いからベストなパフォーマンスを出せないままでした。そんな中、コソボ紛争後、治安も安定していない国連コソボ暫定行政ミッション下のコソボフィルハーモニー交響楽団に客演することとなり、大成功を収めました。その後私はコソボフィルの首席指揮者に就任し、紛争で生き残った楽団員たちと新しい戦後の時代を切り開いていくこととなりました。停電や断水が続き、音楽どころか生活自体が困難な場所でのオーケストラ活動ですが、戦後の更地から一つずつ街を作っていくように、オーケストラでコソボの文化史を共に作っています。これからも私の音楽の原点となった下諏訪町での音楽の喜びを胸に、活動を続けていきたいと思います。10ページから11ページのこの記事の中に写真が6枚あります。1枚目、柳沢敏夫さんの立ち姿のポートレートです。2枚目、バルカンから響け、歓喜の歌。柳沢敏夫著、新勇者、バルカン周辺国マップより、コソボの周辺地図です。北にセルビア、東にブルガリア、南にマケドニアとアルバニア、西にモンテネグロ、それらに挟まれた小さな国です。3枚目、コソボフィルハーモニー交響楽団を指揮するコンサートの舞台写真です。ベートーベン交響曲第9番、2019年。4枚目、同じくコンサートの舞台写真です。指揮をする柳沢さんを正面から捉えています。オルフ、カルミナ・ブラーナ、2021年。5枚目、著書の写真です。バルカンから響け、歓喜の歌。柳沢敏夫著、新勇者。6枚目、同じく著書の写真です。戦場のタクト、柳沢敏夫著、実業の日本社。写真説明、終わり。下諏訪で農業に挑戦し続ける。下諏訪で野菜作っちゃってます。高木、小口慎太郎。例えば、今の機械文明が滅びたとしても、人間は飯を食って生きていかなきゃいけないわけじゃないですか。動機というわけではないが、人間、腹も立てれば腹も減るものである。生きている以上、命の根源は口から取る栄養素から成り立つわけで、我々が生きていく上では、食は切っても切れないもの。その事実から考えて、様々な世情の変化から影響を受けない強い産業であるという確信を持って、私は食うものを作りたいと農業を志した。2009年、当時、三巻台、小諸市にあった県農業大学校の付属施設である研修部に農業の所学を求めた。この研修部で私が受けたプログラムは、農業未経験者が農業を始める前に、いわゆるズブの素人が、クワの使い方からトラクターの運転、営農計画や作物の作付け技術に至るまでの基礎的な学習を受けるものであった。その研修の中でも、里親登録している熟練の技を持つ現役農家による現地での実地研修があり、今でも私の主要な生産物であるキュウリ農家の K さんから、今につながる技術や知見を得るに至った。さらに K さんからは、私が地元に祖父が耕作していた農地や、ある程度の農業機械を所持していること、さらに下諏訪に 居を構えるのであれば、里親に研修を受けるより、いち早く帰農した方が良いのではないか、との提案を受け、翌2010年から本格的に、当地、下諏訪にて営農を開始した。下諏訪って、どんなところなんですか？郷土の説明をするとき、まずは観光地であったり、歴史がある土地柄や建築物、ご当地グルメ等を挙げたりすることは少なくない。しかし、それらを育んだ地理的特徴や気候風土などは、北や南の地などに住まいを構える人以外は、あまり触れないのではないだろうか。私は、農業をやる以上、そういった地理的特徴や気候風土に関心を払わなくてはならないと感じている。下諏訪は、南の諏訪湖759メートルから、北は三峰山1887メートルの標高差およそ1000メートルに及び、また山林が多くを占めている。八島湿原や霧ヶ峰など、東又水系を抱えた水の豊かな土地である。反面、近年しばしば見受けられる豪雨時においては、低地での氾濫など災害に見舞われることもある。また、猛暑の傾向もあるが、高地であることから、朝夕は冷涼により、食味豊かな野菜を作る条件である、昼夜の寒暖差を備えており、下諏訪の野菜はうまいと言える。やっぱり取れたてがうまいのよ。私は現在、下諏訪町、農産物即売会の会長を拝命している。当会は6月の会一から10月の平一まで、5ヶ月間にわたり地元の農家が生産した新鮮で安心安全な農作物を手頃な価格で地元の皆さんに提供している。生産地と消費地が近いということは、適期に収穫でき、品質として鮮度を保ちながら販売することができる。さらに、生産者が消費者と顔を合わせて販売することで、信頼が醸成され、生産者のモチベーションも維持される。また、当会会員は、地産地消の取り組みとして、町内小中学校4校への食材の提供もしている。地元の食材を地元の未来を担う子どもたちへの食を通じたリレーは、子どもたちの将来に良き糧となるよう、生産者が願いを込めて届けていると確信している。で、なぜここで続けるの？研修の期間を含め、農業を始めて今年で16年目となる。夏場の忙しい時期もあるが、他に農協の期間雇用で、春先は肥料配達や水稲播種、水、稲、手辺に番、種。秋はライスセンターや親戚の果樹園の手伝いなど、農にまつわる仕事が身の回りに増えていった。もはや一年のライフサイクルが農業を中心に回っていると言っても過言ではない。一つ作業が終わると、また来年に向けて準備を始める。一年一年の積み重ねの中では、農業は毎年同じ状況を許してはくれない。それは、この自然豊かな下諏訪の気候風土が許してはくれないのだ。その状況を悲観しているのではない。一つ一つが変わりゆくことこそ、その中にやりがいを感じているのだ。当町は、町民農園が非常に人気であると聞いている。それは自分で作った新鮮で美味しい農産物を手に入れられるばかりでなく、日々の農作業を行う中で気候風土と対話し、時には親しみ、時には抵抗する中で、やりがいを感じているからではないだろうか。 12ページから13ページの記事の中に写真が7枚あります。1枚目、畑で小口慎太郎さんの上半身の写真です。2枚目、畑でキュウリの定食の様子です。3枚目、キュウリの収穫の様子です。4枚目、大玉トマトが実った様子です。5枚目、ビニールハウス内のトマト。6枚目、下諏訪町農産物即売会朝市四つ角駐車場内。10月26日土曜日まで、火、木、土、6時30分開市から7時閉市。下諏訪町の農家の皆さんが採れたての野菜を販売しています。写真はその様子です。7枚目、今日も暑い、水やりです。小口さんが酷暑の太陽の下、噴霧器で水やりをしています。写真説明終わり。子どもの発達を考える。子どもの発達。1、生活習慣、睡眠。信濃医療福祉センター療育コーディネーター作業療法士斉藤翔子。私は現在保育園や小中学校を回り、お子さんの様子を見させてもらう療育コーディネーターをしています。今年4月から約200人のお子さんに出会いました。その中でぼーっとしている、あくびが多い、集中しにくい姿があるお子さんが何人かいました。先生や保護者の方に聞くと、何らかの理由で就寝が遅くなってしまう、十分な睡眠が取れていないとのことでした。今回、子どもと生活習慣がテーマですが、その中から睡眠を取り上げていきます。なぜ十分な睡眠時間が必要なのでしょうか。体の疲れを取ることはもちろんですが、成長ホルモンの分泌も促されます。脳の中では記憶の整理や定着が行われます。睡眠が足りず、脳内の整理ができていない状態で、保育園や学校で活動や勉強をしても、なかなか積み重なりません。子どもは経験を積み重ね、身の回りのこと、体を動かすこと、物を操作すること、学習することを身につけています。当たり前の毎日の中で、たくさんのことを学んでいる学童期までの間は、特に十分眠ることを心がけてください。睡眠リズムを整えるためのポイントは、様々な情報がインターネットや雑誌で得られますが、少し紹介します。夜早く寝かすことよりも、朝早く起こすことから始める。起きたらカーテンを開けて朝日を浴びる。昼間にしっかり体を動かす。寝る前はテレビやスマホを見せない。私のおすすめは、寝かしつけが必要な間は寝かしつけをする大人が一緒に寝てしまうことです。大人が早く寝かさなきゃと緊張したり、寝かしつけの後にやるべきことがあって、早く寝てとイライラしたりしていると、その感情が子供に伝わって余計に寝つきが悪くなります。翌日に回せる家事は後回しにして、またはパートナーにお願いして一緒に寝てしまうと、緊張やイライラせず、大人も十分な睡眠がとれて翌日早く起きられます。睡眠リズムはポイントを抑えることで改善しやすいですが、お母さんだけ、お父さんだけの努力では整いません。周囲の大人が協力して、子供のために睡眠を大切にしてください。このページには、斉藤翔子さんの顔写真が一枚載っています。教育委員会からのお知らせ。図書館祭り 2024 10月12日、19日の2日間、図書館祭りを開催します。今年もイベントも盛りだくさんです。ぜひお越しください。詳しい内容はチラシやホームページをご確認ください。図書館前に紙芝居屋さんも来ます。10月12日土曜日、体験しよう、朗読、展示、音楽遊び、朗読の贈り物。10月19日土曜日、お話の広場、八代中大型紙芝居、北小 2-1 歌、腹ペコ青虫、英語絵本、影絵、片足ダチョウのエルフなど。館内展示、10月5日から10月31日。下諏訪俳句会作品展、大型紙芝居原画展、下諏訪ブックプロジェクト。問い合わせは、下諏訪町立図書館。電話 27-5555。下諏訪町教育長杯第23回チャンスボール大会。日時11月10日日曜日。受付開始8時から8時30分。競技開始9時から終了12時30分ごろ。会場下諏訪体育館アリーナ。募集数12チーム、1チーム5人以上の編成、男女混合年齢は問いません。参加費無料。当日は運動のできる服装で、上履き、タオル、飲み物をご持参ください。チャンスボールはカーリングとマレットゴルフを合わせた下諏訪生まれのニュースポーツです。中央の的を挟んで交互に球を打ち合い、得点ゾーンの合計点が高いチームが勝ち。最後の一球で逆転のチャンスがあるため、チャンスボールという名前がついています。申し込み、下諏訪体育館。電話 27-1455。 月の声。惚れやすいが秋っぽい性格の私が、煎茶道に出会ってから16年になる。毎日飲むお茶をもっと美味しくいただくことができたら、と気軽に始めたのだが、ここまで続くとは予想もしていなかった。始めたばかりの月数回の稽古では、作法や手前の所作にしどろもどろ。しかし稽古の合間の談笑は実に幅広く興味深いものだった。数多い道具にまつわる歴史的、美術工芸的な話題、掛け物や床飾りなどの意味や由来、茶の伝来や日本各地の茶産地や特色、季節感たっぷりの草花や盛り物の話、時には茶の科学に至るまで今まで気に留めることもなかった様々なことに心が動かされている自分に気づくことがあった。そんなある日、下諏訪塾本陣の先代当主岩波直義氏のことが話題になった。趣味が煎茶道で、本陣に伝わる茶道具ばかりでなく、煎茶の道具も数多く収集された方で、書家でもあったという。この岩波氏の書の中に、参勤交代などで下諏訪塾を通る大名や要人を接待した高島藩のお茶屋、温故仕掛けがあり、その茶屋には濡れ額、茶室の奥外に掲げられた額があって、緑人、緑は緑、人は塵と書かれていた。 緑人の字は、江戸時代の煎茶道の祖と呼ばれる、公有外、高い、遊ぶ、外、売茶王、売る、茶、沖縄の書なので、臨書して書き残した、と書かれていた。町史を調べてみると、この茶屋の庭の一角に茶園畑が記録されている。藩が茶屋を情報収集の場としていたことにも驚きだが、寒冷地の諏訪ではとても難しい茶栽培にもチャレンジするほど、茶が時代の一翼を担っていたことに驚いた。私の煎茶道のお稽古は、まだこれからも新鮮な感覚で続けていけそうである。ところで、煎茶をこよなく愛された岩波氏が見たという緑人の濡れ額は、今どこに残されているのでしょうか。編集委員、矢沢真一。休館日。諏訪湖博物館、10月の休館日は、7、15、21、28日です。下諏訪総合文化センターの10月の休館日は、1、8、15、16、22、29日です。下諏訪体育館、10月の休館日は、1、8、15、16、22、29日です。下諏訪町図書館10月の休館日は4、7、15、21、28日です。健康ステーション健康フィールド10月の休館日は1、8、11、15、22、29日です。